みんなで介護ここで一服。この番組は医療法人社団下田の提供でお送りします。なじみが薄い介護、その介護を三条市帯織の介護施設一服二番館の事務長が皆さんに分かりやすくお話しします。今さら聞けないと思っている介護のこと、毎月2回第2・第4火曜日午前11時20分からと、再放送は水曜日午後2時45分からお送りします。
心と体にくつろぎの一服、介護老人保健施設一服二番館事務所の奥山です。
アシスタントの燕三条 FM 青柳優也です。
よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。
毎年言いますけども、今月終わるとあと半年なんですね。
上半期が終わるということでね、あっという間でしたね。
あっという間ですよね、まあオリンピックもありますし、前回のオリンピックって相当前なんですよね、日本での。
はい、
ね、かなり前、かなり前としか、こうあの頃からね、だいぶいろいろなことが変わって行われるオリンピックなんだなと思いつつですね、この時代の流れといいますか、人口ですね。今日はですね、高齢者人口というところをお話しさせていただこうかなと思いまして、
まあ、皆さんご存知の通り年々増えてるんじゃないかっていうのはね、
まあ増えてますよ。
やっぱりそうでしたか。
はい、はい、毎年敬老の日に合わせて総務省統計局から日本の高齢者人口というのが実は発表されておりまして、最新の発表になると2020年9月、現在で数字が出ておりまして、全人口の 28.7% が65歳以上の高齢者という割合で出ているそうです。でそのさらに1年前、2019年の発表では 28.4%、まあ、1年で 0.3% 増えているという数字が出ておりまして、でさらにですね、まあ、厚生労働省の、まあ、令和2年版厚生労働白書というものによると、日本の平均寿命は1990年から2019年までの約30年間で約5年伸びてるそうです。やっぱり伸びてんのかみたいな。
寿命が長い国ランキングだと日本ってやっぱり上位ですもんね。
必ず上位に入ってますからね、どういう統計でもそこら辺って日本っていうのは国名が入ってるなと思うんですけど、ただまあ今後の20年後に向けてもさらに約2年伸びると推計されてるそうです。どこまで伸びるんですかね。
そうですよね、まあ、昔とはね、食べるものだとか、まあ、生活環境も変わったりして、そういったところもねきっと影響してるのかなと思いますけれども、
まあ、今平均寿命がまあ男性女性ともにもう80代入ってますけども、まあ、20年で2年伸びてってどこまで伸びていくのかなっていうと、そのうち平均寿命本当100歳とか
そういった時代も来るのかもしれませんね。
来るのかもしれないですよね、厚生労働省各自治体、まあ、保健者をはじめとした、まあ、介護予防などのさまざまな取り組みって今すごく行われておりますので、成果もあって平均寿命だけじゃなくて健康寿命、これを以前お話したことありますけども、まあ、平均寿命だけじゃなく健康寿命を伸ばしましょうっていうありましたが、これも健康寿命の延伸、伸びている結果、仕事や地域で活躍されている、また趣味を楽しんだりされている高齢者の方々、こういった方々のいわゆる高齢者っていうもののイメージがやっぱりさらに変わってきてるのかなと、
まあ、奥山さんも僕も小さい頃からの、まあ高齢者っていうと、まあおじいちゃんおばあちゃん、
はい、
ハードな運動だとか、まあ、そういったことはまあちょっと難しいんじゃないかなって思いがちですけれども、今はなんか違いますよね、は
い、違いますね。今60代の方なんてそれこそかっこいい方とか可愛らしい方もまだまだいらっしゃいますし、
見た目も違いますよね、
はい、エネルギッシュ、見た目ですよね。結構年齢を聞いてびっくりしちゃうみたいな。
奥山さんいくつですか。
僕今年で42になります。
若い。
え
びっくり、飛んだ茶番ですよ。もう
今日どっか行きます 青柳さん今年29
です
9ですよね、もうすぐ30ですけど、はいはい、私の個人的な感想ですけども、自分がそれこそ小学生の頃、やっぱ30になる方とか、はい、40代の方なんていうのはまあものすごい大人で、特に40代の方、自分が小学生の時両親がまだ30代だったもので、はい、そうするともう40代の方っていうのはまあもう非常に威厳がある中年なんてイメージがあったんですね。僕今年今42ですよ。
すみません、言えないです。
かけ離れてっちゃってはね、
確かにそう言われるとね、まあ、人によるんでしょうけどね、
人によるんでしょうけども、うん、まあ、僕と小学生時代でいう40代の方ってのはなんかもっと威厳があって言っちゃうんですけど、もっと、まあ、
おじさんくさい、
おじさんくさい。
でもそれはあったと思いますね、やっぱりね、
うん、まあ、ちょっと見てたのが学校の先生とか、はい、僕の剣道の先生とかだったんで、なおさら、まあ、そこにちょっと怖さがプラスされてよりこうおじさんチックに見えたのかもしれないですけども、うん、こうイメージね、見た目は特に青柳さんがおっしゃる通り見た目も変わってきたなっていう、と不思議だったのは、まあ、余談になっちゃうかもしれないですけど、僕が物心ついた時の僕のおじいちゃんおばあちゃんとおじいちゃんおばあちゃんのまんま今もおじいちゃんおばあちゃんですね
え、本当に余談ですねこれ。余談
おじいちゃん亡くなっちゃったんですけども、はい、幼少の頃のおじいちゃんってイメージのまま一緒に30年弱生きてくれて、うん、あのイメージのままおじいちゃんとしてなんか旅立ったなっていう、まあ、それはまたイメージの一つなのかなっていう、
まあ、まあ確かにやっぱおじいちゃんはおじいちゃんですし、おばあちゃんはおばあちゃんですし、
う
ん、
おばあちゃんっていう、
いくつになっても孫は孫ということでね、きっとおじいちゃんもね、岡山さんのことをそういった目でね、温かく見守ってたんだと思いますよ。
温かくね、はい、多分心配しながら向こうに行ってしまったのかなと。ただね、これはまあイメージの話なんですけども、うん、ただその一方でやっぱりこの高齢者という方が増えているということは、やっぱり今世間巷で本当に耳にしますけども、認知症、はい、認知症になられる方っていうのも増えては来ていると。
高齢者が増えているイコールみたいなところがね、うん、はい、やっぱりつきまとってくると思うんですよね、
はい、
うん、
これ同じく総務省の統計局高齢者人口及び割合の推移ってところで、一つまたちょっとご紹介したいのが100歳以上の高齢者に関してなんですけども、1970年に関しては310人、100歳以上の方が日本にはいらっしゃって、は
い、少ないですね。
今で思うと少ない、8万とか言ってますからね今
もう言っちゃってますけど、そのぐらい言ってるんですね、
はい、1970年は312、次に1995年の数字が出ておりまして、これ私15歳高校1年生の頃なんですけども、この時で6378人。ただこの頃私の記憶の中で世の中で100歳以上がとか、その人数がこう話題があったかって言われると記憶にない。で、まあ、1995年から10年後2005年になりますけども、はい、私この法人に入職した年になりまして25歳になります。この時になると 25,554 人と、
もう一気に増えましたね。
増えてるんですよ、いきなりこの満単位、しかも前回が6378から10年後で、まあ、約4倍ドーンと増えておりまして、昨年の2020年ですね、この2005年から15年経って今度8450人ですから、まあ、15年でさらに3倍増えてる。100歳以上の人だけでもこれだけ増えておりますので、うん、まあ、いわゆる高齢者と言われる年代の方って、それ以下の部分も入ってきますから、そうですね、そりゃ増えてるよね。で、まあ、先に言ってしまいましたけども、うん、まあ、2020年の100歳以上の高齢者の数が8450人なんですね。この分かりやすい例えがありまして、うん、これ東京ドームでちょっとよく出てるんですけども、この放送新潟県、ね、この県央地区を中心にということで、なるべくまずは新潟県の人が分かりやすいようにと思ったんですけども、我らのアルビレックス新潟がですね、はい、ホームグラウンドとしておりますビッグスワンの収容者数が約4万人弱ですから、ビッグスワン丸々2つ満タンになるぐらい100歳以上の高齢者の方が今日本にいらっしゃると。これだとなんかうおすげえ人数だな、
まあ、まあ分かりやすいと思いますけど、はい、まあ、身近にやっぱり100歳以上の人だとか100歳近い人ってやっぱりいるんじゃないですかね。
いろんな形で今100歳のっていう数字目にしますし、うん、各市町村からも100歳迎えられた方って、あの敬老の日にお祝いの品物が届いたりとか、
そうですね、
あれがやっぱり年々こうお渡しする方の人数が増えてるっていう風に聞きますし、うん、高齢者高齢者なんて言うんですけども、これ100歳っていうのをちょっとこうかいつまんで調べただけでもこんなに数字が変わってるのかっていう、それもやっぱりまあイメージの一つ、イメージが変わってきているっていうのにまたつながってるのかなとも思うんですね、うん、
ここからまたね数字的には増えていくんでしょうけれども、
はい、
健康寿命だとか単純にね寿命が伸びているっていうのもね、はい、ありますからね、
はいはい、平均寿命そして健康寿命が伸びている
伸びていると、
は
い、
ただちょっとさっきお話ししましたけども、その中でやっぱり寿命が伸びる中でやっぱり年齢が加算でいけば認知症、これがやっぱり切っても切れない話題、はい、
そうですね、
はい、新潟日報さんでもやっぱり日々開いて記事見てると、やっぱこの介護を話題にした記事っていうのは、まあ一日必ず一つか二つは入ってますので、
やっぱ身近な話題ですもんね、
はい、う
ん、
認知症に関してももう皆さんもよく耳にされている言葉だと思うんですけども、最大の原因はやはり加齢、お年を重ねていく、で認知症というのは誰にでも起こりうる身近な病気ということをまず認識していただければなと思いますし、日常的に認知症っていう言葉を使っているんですけども、認知症というのは病名ではなくて症候群ですので、認知症という病名ではないというふうに覚えていただくといいのかなと、はい、まあ、例えるなら風邪ってあるじゃないですか、うん、風邪症状とか、
はい、
あ喉が痛いとか、うん、熱が出た、鼻水が出るなんてことを症状として風邪、それと同じようにまあ記憶に障害が出てるとか、失語、失語、失認、実行機能の障害、こういったものをまあ総じて認知症という形で呼んでいるということで、まあ認知症について、まあこれはもう何度もお話ししてきてますけども、はい、まあ認知症についてっていうのはもう常にいろんな話題も出てきておりますので、うん、またちょっと次回の放送の中で認知症テーマにですね、
はい、
少しお話をさせていただきたいなと思います、ね、地域包括支援センター、このキーワードもまた一緒に出させていただくので、
はい、
この番組をねずっとお聞きの方は、きたきたまたこの話題ってなるかもしれないんですけども、いやもうぜひ聞いてください。
これもね日々更新していく情報でもありますんでね、
はい、
はい、まあ、ぜひねお聞きいただきたいなと思います。
あと本当に番組の最初に青柳さんとちょっとたわいもないね会話させていただいてるんですけども、そこにこう何かテーマをいただいてもいいなと思いますので、なんかこんなこと話してってのあれば、介護の話題でなくても構いませんので、ぜひメール、ファックス、メール、あとメールかな、
メールだけですね、それね、
もしくはメール、
メール、お待ちメールだけ
しておりますので、
主に、はい、
はい、ぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
当法人では介護職を希望される方を募集しております。経験、資格は問いません。詳細は当法人までお気軽にお問い合わせください。お問い合わせ番号は 0256-46-0452 0256-46-0452 までお願いいたします。
今さら聞けないと思っている介護のこと、毎月2回第2第4火曜日午前11時20分からと、再放送は水曜日午後2時45分からお送りしています。鴨鹿病院介護老人保健施設一服、一服2番館二郎歯科診療所を運営する、心と体にくつろぎの一服でおなじみ医療法人社団下田がお送りするみんなで介護ここで一服、いかがでしたか。過去の放送内容は番組ホームページから聞くことができます。詳しくはラジオハートのホームページをご覧ください。番組では皆さんからの質問やメッセージもお待ちしています。ファックス 02-5661-7688、 メールinfo@heart768.com、 おはがき封書の方は郵便番号 959-1263 燕市大曲3375、燕市交通公園内ラジオハート、ここで一服係宛てまでどうぞ。次回の放送は7月13日です。どうぞお楽しみに。みんなで介護ここで一服、この番組は医療法人社団下田の提供でお送りしました。